会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。今日は段ボールのトップメーカー連合の秘密に迫っていきます。まずは会社の概要から紹介しましょう。1909年、100年以上前ですね。明治42年、我が国で初めて段ボール事業を始めました。1972年、昭和47年には社名を現在の連合株式会社へと変更しています。現在総合包装メーカーとして板紙、段ボール、敷、南包装、重包装、海外の6つのコア事業を中心に多彩な事業を展開しています。国内に計36の工場を配し、また海外でも39工場、7拠点を展開するなど、パッケージングのベストパートナーとして幅広いサービス体制を整えています。今日は連合株式会社広報部長の後藤光之さんに電話がつながっています。後藤さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、まずは連合というこの会社の名前ですけれども、
はい、
カタカナで今は書きますよね。
そうですね、はい、うちのこの連合はですね、1909年明治42年、我が国で初めて段ボールを、うちの創業者が作ったんですね、
はい、
でその時にはですね、最初は三聖社という名前だったんです。
三聖社、
はい、はい、でその後、まあ明治のことですから、いろんな関係の深い会社を一緒にしましてですね、
はい、
その時にまあ連合をさしたっていうんですかね。
だ
から昔は古い字で連合艦隊の連合の字を書いて、連合式という会社でずっとやってまいりました。
なるほど、
はい、ただまあその字が非常に難しい字であるということと、もともとは段ボールから始まったんですが、まあ段ボールだけではなくですね、その後はまあ式であるとか製紙もやりのですね、それからフィルム包装ですね、南包装といいますけど、
はい、
いろんなところで事業が拡大していきまして、総合的なその包装メーカーを目指そうと、いうことで、連合式という古い字というのもあるんですけど、なかなかイメージが限定してしまうので、昭和47年にですね、連合というカタカナの名前に変えました。当時CI っていうんですかね、コーポレートアイデンティティというのがちょっと第一次ブームみたいなのがありましたんで、その先駆けみたいなとこでもありますね。
なるほど。それで連合、非常に分かりやすいですよね、今カタカナ、
分かりやすいけど何やってんだかよく分かんないですね、はい、
さて、この連合さんなんですけれども、
はい、
実は段ボールの国内シェアトップということなんですけれども、
はい、
ちなみにシェアというのは何パーセントぐらいあるもんなんですか？
ですね、実は段ボールの生産量の公的な統計というのはないんですね、で、経済リサーチのですね、矢野経済研究所さんが、
はい、
毎年これ統計出しておりまして、
2010
年度の段ボール生産量で言いますと、大体グループ全体で約 28% と、そこには書かれております。はい、
いや、ということはその、段ボールなんかで言いますと、もう3割ぐらいは
連合
さんのものということになるんですね。
皆さんが街で段ボールを見かけていただくと、10個のうち3個ぐらいは、当社のグループの段ボールであるということでしょうか。
今の時期なんて特に引っ越しとかですよ、
はい、
移動なんかがあってですね、
はい、
よくお使いになると思うんですが、
そうですね、皆さん引っ越しとかでですね、段ボールはその1回しか使わないからもったいないってよく言われるんですが、決してそうじゃなくて、また全部リサイクルされますんで、ぜひ遠慮なく段ボールを使っていただきたいと思います。
これ何回ぐらいリサイクルできるもんなんですか、この段ボール？
そうですね、測った人はいませんのでね、わかりませんけども、
はい、
大体7回から8回ぐらい回転してると言われてますね。
へえ、なんてエコなんでしょうね。
全部なんて言うんでしょう、原料はほとんど古紙なんです、
は
い、当社の場合で言いますと90ほぼ 98% 原料は古紙です。 ですからそれは全部国内でぐるぐるぐるぐる回ってるということで、非常にそのリサイクルの優等生と言われてますね。
いやそう考えますと本当素晴らしいですね。
私も自社の製品ですがそう思います
ね。よくできてますが、はい、この段ボール非常にね今リサイクル性が高くて、もう今の時代には欠かせないものだなと思うんですけれども、連合さんが日本で初めてこれを開発したということなんですが、これはどういったきっかけで開発することになったんでしょう。
世界的に言いますとですね、1856年にイギリスで段ボールらしきものが生まれてます。でこれはもともとそのなんて言うんでしょう、シルクハットのですね、はい、内側の汗取りといいますか通気のためにこう並々の紙が考案されましてね、でその後ずっとアメリカなどで包装用に進化をして、で日本では、私どもの創業者が1909年明治42年ですね、舶来の段ボールを見て見よう見まねでですね、段ボールを作る機械を自分で発注しましてね、で苦労に苦労を重ねてやっと段ボールらしきものを作ってあげたというのが、今から103年ぐらい前の話ですね。
じゃあそれを見て真似したものからスタートしたと、いうことですね、
はい、
ということは最初の頃はこれ開発していくのは結構大変だったでしょうね。
そうですね、全く段ボールとか紙のことは素人、私ども創業者井上定次郎と申しますけれども、本当に苦労してですね、大盛りをつけてみたり湿らしてみたりですね、いろんな苦労に重ねて、製品を作り上げたと。だからもともとその段ボールっていうのも段ボールっていう名前はなかったんですね。
あ、そうですよね、
はい、でこれはなんかいいもんできたから名前つけないかんなということで、もともとその段ボールという言葉ができる前はシワシワ紙とかですね、ナマコ紙とかですね、そんなことで呼ばれてたんですが、結局段のついたボール紙で、あ、段ボールというのは語呂もいいなというので段ボールという名前を創業者がつけたと。
シワといいますか、なみなみというのは、あれどうやってつけるんですか。
そうですね、ナルト巻きを想像していただくとですね、ああいうそのナルト巻きのちくわロールを2本用意して、穴間を紙をかませて通せば、なみなみの紙が出てきますよね、でそれをその伸びる前に糊をつけて、まず片面段ボールを作って、その後にもう一枚貼り合わせて板状の段ボールを作ると、そういう現在の形になってます。
なるほど、そういうやり方であれ作っていくんですね、
はい、
連合で扱っている段ボール、今本当種類もたくさんあると思うんですが、どれぐらいの種類があるんでしょう。
段ボールはですね、実は中身入れるものによって全てオーダーメイドです。ですから世の中のものの数だけ種類があるということになりますんで、うちはその何種類の製品がありますよというのはなかなか申し上げられないんですね。
ものの数だけということですね、
ですから物にとってのお洋服ですから、裸で運ぶわけにいきませんので、ですから物の数だけ中身があって外身というんでしょうか、表裏一体の関係にありますので。
なるほどですね、種類はたくさんあるということですけれども、段ボールも最近はいろいろ機能性の高いものも多いんですよね。
私どもでもですね、例えば水に耐える段ボールであるとか、野菜の鮮度を守るであるとか、錆びない段ボールであるとか、あとは皆さんよくスーパーとかで見かけると非常にカラフルな段ボールがあるかと思うんですけど、
ありますね、
やっぱりああいうのも普通の茶色の無地のものからだんだんお客様に手に取ってもらえるもの、中身をより引き立てるようにということでどんどん進化してきますね。
私ね、いろんなこうイベント会場だったかな、あとお店なんかでもたまに見かけるんですが、お店のほら重機になってたり、家具風になってたりとか、よく見ると紙でできてるやつもあったりしますよね、
今はただ運ぶだけじゃなくて、お店に運ばれて陳列するのも簡単とかですね、簡単に開封して、開封したらそれが陳列台に変わるとか、
なるほど、
いろんな機能をつけてですね、パッケージの付加価値を高めるといいますか、要は中身が売れることが パッケージの需要も増えるということですから、
はい、
我々もそういう面でもお手伝いをしているというのが現状です。
はあ、なるほど。そうなりますとこれはもう開発の可能性というのは相当広がっていってるというところですね。
そうですね。それとあと最近はやっぱり環境というのは非常にテーマになってますので、皆さんあんまり段ボールの厚みっていうのは意識されたことないと思いますけども、
はい、
日本の段ボールの一般的な厚みは5ミリなんです。
はい、
こういうのはこれ A フルートと申しましてね、段ボールの厚みってフルートって言うんですよ。
はい、
楽器のフルートと一緒 で、
で
それをその今4ミリの5ミリから4ミリにですね、
はい、
今一生懸命これ C フルートって言うんですけど、変えるような私ども一生懸命取り組んでる最中なんです。そうすると作る時も運ぶ時も保管する時も CO2 の排出が少なくできますんで、そういうことに取り組んだりですね、あと段ボールのその物を入れるんじゃなくて空調ダクトでね、
はい、
こう段ボールって空気層がありますよね、ですからそういう保温性に着目して、お店とか工場の空調ダクトにも今利用されたりしてます。
はー、いやーもう金属とかにも取って変わるような勢いの、
はい、そうですね、
そういう加工の仕方ができるんですね。
非常に軽いですし、あとはリサイクルというんですかね、そういう時にも可能ですし、非常にその、施工性にも優れて、こちらでもやっぱり CO2 の削減ができるということで、いろんな取り組みをやってます。
なるほど、はい、
こういうのを私どもの会社でですね、取り組みを総称して軽薄短小と、軽薄は頭の軽薄じゃなくてですね、軽い薄い、より軽くより薄くパッケージを薄くして、短小もですね、足が短いじゃなくてですね炭の少ない、要するにカーボンの少ない短小ですね。
なるほど、
はい、だから薄くて軽くて、はい、CO2 排出量も少ないパッケージ作りと、そういう方向を我々目指してやっております。
これはですね、聞いた話なんですけれども、
はい、
先日ありました東日本大震災、
はいはい、
で、実はね、連合さんの その仙台の工場も被災をされたということで、
はい、
で我々が実はニュースなんかで見てた避難所の様子なんかで使われているその例えば床敷きだったり間仕切りだったり、はいはい、こういったところでもダンボールが活躍していたというね。
そうですね、やっぱりああいうとこが突然震災とやってきますんで、避難所に多くの方がやっぱり瞬時にこうね、寝たりしなきゃいけないわけですよね。そういう時にやっぱりその段ボールっていうのはですね、床に敷いていただいたり間仕切りをすると非常にあったかくて、プライバシーも保てると。だから震災の時は去年我々の会社だけで約10万枚ぐらい段ボールシートを避難所向けにご提供してます。
はあ、そうなんですね、
はい、あと段ボールで作ったベッドっていうのもあるんですよ。これもその非常に組み立て簡単で、あとは中に物を入れてお家にも運んでいただけるとかね、いろんな用途で非常に喜んでいただけました。
非常にもうなんかもうますます可能性が広がってるなという感じがするんですけれども、
はい、
先ほどね、被災をしたというふうに言いましたが、
はい、
仙台工場も間もなくまた復活するんですよね。
はい、私ども仙台工場はですね、海から1キロの場所にございまして、
はい、
こちら津波で壊滅的な被害を受けまして、昨年の3月11日ですよね。で、つい先日今年の3月15日に、新しい仙台工場をいち早く再建しまして、3月15日に起動式というのを行いました。
はい、
でおかげさまでこの4月からですね、正式にオープンということで、本当に建築はじめ地元の方本当にお世話になりまして、おかげさまで再建を果たすことができましたので、本当に御礼申し上げたいと思います。
いやー、これからもその工場もね、復興のシンボルになっていくでしょうし、
はいはい、
また物としてもね、非常に有効活用されて、はい、なおかつエコと、
そうですね、
いうことで、
はい、ただ、当然中身がないと段ボールだけ作っても意味がないんで、本当に被災地の地元の経済が復興してこその段ボール工場ですので、本当に早い、一日も早い復興が我々も望んでいると、そのためにこう先導役になれたらいいなという思いは持っております。
は はい、わかりました、
はい。
今日はですね、連合のこの段ボールの秘密についていろいろ伺ってきましたけど もう我々が知らない分野までね、もう随分広がっていっているようですね。はい、今日お話を伺いましたのは連合株式会社の広報部長の後藤光之さんでした。後藤さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。失礼いたします。
ありがとうございました。以上、会社の秘密でした。